皆さんおはようございます。今朝も寒い朝を迎えておりますが、このようにして生きる誠の神様に礼拝を捧げることができる恵みを主に感謝したいと思います。ちょうど先週の日曜日の礼拝の時に、そこで車の事故がありましたが、すぐに駆けつけてくださった方々にも感謝を申し上げます。ちょうど水曜日の夜の集会の時に、その青年が教会に来られて、あの時は大変お世話になりました、皆さんによろしくお伝えくださいとのことでしたので、お知らせいたします。本人は病院で検査を受けて、特に異常はなくですね、軽症で済んだようですが、お聞きしましたら、この近隣に近くに住んでいるということですので、また何かのきっかけで教会に足を運んでくださればと願っております。また先週お電話くださった山下兄弟も今朝の礼拝に出席してくださって、心から歓迎したいと思います。一言お祈りを持って始めたいと思います。ご在天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。あなたは私たちに対してご自身の恵みと愛を絶えず示し、こうしてこの朝も私たちを一つところに集めてくださり、私たちはあなたに礼拝を捧げることのできるこのひとときを心から感謝いたします。しばらく前からコロナ禍にありますけれども、神様がすべてのことを支配しておられ、またあなたが最善をなしてくださるという信仰に立って、私たちは日々の生活を、また教会生活を歩んでいくことができますようによろしくお願いいたします。さまざまなご事情があって、また健康の弱さの上に集うことができない方々もいらっしゃいますが、神様が一人一人に望んでくださり、また日々御言葉を持って励ましと慰めを与えてくださいますようによろしくお願いいたします。過ぎました1週間の私たちの歩みを振り返るときに、本当に神様の御旨にどれだけかなうことができたかと問われるならば、本当に拙い歩みでしかできませんでしたが、今このようにしてあなたの御前に大胆に出ることができることをありがとうございます。寒い日が続きます。どうぞお年を召した方々の上に、小さな子どもたちの上に、そして日々多くの人と関わりながら生活をされている方々の上にも、神様の守りがありますように。礼拝に先立って教会学校も行われました。その働きと、また集う子どもたちを感謝いたします。またこの礼拝にも今子どもたちは集っていますが、あなたの御言葉が子どもたちの上に、中にとどめられ、そしてその御言葉によって成長し、やがてはイエス様を主として告白することができますように、先月実践をされた倉橋姉妹の上に、またそのご家族の上には、格別に主が祝福と恵みを与えてくださり、またここに集われたお一人お一人の日々の生活、またそのご家族をあなたが豊かに憐れんでください。特にこの朝、私たちはあなたを礼拝するために集まってまいりました。地域の関わりのあるそれぞれの諸教会の上に、また時間を異にして行われる世界で持たれる礼拝を祝福し導いてください。特に今日は礼拝の後、話し合いの時を持ちますが、あなたがそのひとときを豊かに導いてくださり、私たちの教会が歩むべき道をあなたが示してください。すべてのことをお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。2回にわたってピリピ人への手紙の前半をお話ししました。この旧約聖書の箴言を礼拝で取り上げるのは、おそらくですね、2019年の元旦礼拝以来かもしれません。水曜日の祈り会で開いたかもしれませんが、今朝この箴言の29章のこの箇所を開く理由は、先週もお話ししましたように、この謙遜やへりくだり、そしてその対照的なこの高ぶりについて書かれているからです。今朝はこの高ぶりとへりくだりの関係についてもご一緒に考えてみたいと思います。さらに高ぶりが何をもたらし、へりくだる結果として何を神様から与えられるのかということをご一緒に考えてみたいと思います。そしてこの理解するだけでなく、実際の生活、信仰生活に それがこの生かされていくことを願ってやみません。先週の礼拝で最後にお読みした箴言に書かれているこの高ぶり、高慢、そして謙遜、へりくだりが書かれた聖書箇所をもう一度ですね、お読みしますのでお聞きくださればと思います。聖書の箇所は開かなくて結構ですが、箴言11章2節、高ぶりが来れば恥ずかしめも来る、知恵はへりくだる者と共にある。箴言15章33節、今日の聖書講読にもありましたが、主を恐れることは知恵の訓戒、謙遜は栄誉に先立つ。箴言18章12節、人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。箴言22章4節、へりくだりと死を恐れることの報いは富と誉れと命。そして今日の箇所になりますが、箴言29章23節、人の高ぶりはその人を低くし、へりくだった人は誉れをつかむとあります。箴言という書物は、それぞれの節が短く、この格言的な書物と言えます。ことわざというふうにも言えるかもしれませんが、箴言の多くはソロモンが書いたと言われますし、この30章、この後の30章では、アグルという人物、31章を読みますと、レムエルといった人物が書いたと思われます。そして、後に編集されたわけです。中には分かりにくいものもありますが、多くはこの読んでいきますと短い文でまとめられていますので、分かりやすい、ものであります。私たちの心に、迫ってくるわけですね。箴言は神様を恐れ、神様を礼拝する民が神様の律法に従ってどのように日常生活を、歩んだらよいのかということが、焦点にあります。焦点が当てられています。特にこの死を恐れることがこの知識の始めであると箴言1章7節にありますし、この死を恐れることが知恵の始めとも9章10節に書かれています。神様を恐れない愚か者は知恵と訓戒を蔑むと、この箴言1章7節には書かれているわけですね。今朝はこの29章の22節から27節を開いていくわけですが、この29章全体をまず考えたいと思います。29章に関して、一言で申し上げるならば、一言でテーマを申し上げるなら、少し難しいと思います。というのは、このさまざまな内容を取り扱っているからです。いろいろな分け方ができるかと思いますけれども、この大まかに分けますと、1節から14節は、この王と王様と国を治めることについて主に書かれています。そして15節から21節はいわゆるこの教育と言ったらいいでしょうか。そして22節から27節は今日の箇所になりますが、高慢と謙遜、高ぶりとへりくだりについて述べられています。この22節に入る前に、少し前のこの18節を考えてみたいと思います。よく開かれる箇所かもしれません。この29章の18節をまず見ていただけますでしょうか。幻がなければ民は好き勝手に振る舞う、しかし身を教えを守る者は幸いであるとあります。私たちはこの幻と言いますと、何かこのビジョンやこの明確な目標理念のことを考えるかもしれません。例えばこの教会ははっきりとしたビジョンや理念がなければ、教会は自分の思いのままに行動してしまうという具合であります。しかしここでの幻というのは、そういったこの将来のビジョン、目指すべき目標やこの理念のことを指しているのではなく、当時の預言者が神様から受けた啓示、神様からの御言葉ですね、まさにこの預言の言葉を指しております。もしそれがないならば、この人々は自分勝手に振る舞い罪が横行するということをこの18節は述べているわけですね。ちなみにこの口語訳聖書を読みますと、幻がなければというのは予言がなければとはっきりと訳されているわけですね。今の私たちの時代にはこの誤りなき神の言葉である聖書66巻が与えられています。もちろん教会がこの目標や理念を持って形成されていくことが間違いであるということではありません。実際に私たち宗教法人白金キリスト教会は、国分寺も林田も含めてですが、特に使徒の働きの 2章の46節47節の御言葉を柱として地域に根ざし、御言葉に根ざした教会を、まあ、2011年からですね、私が国分に来る前からもうすでに教会全体としてそのことを掲げてきたわけです。そして私たちこの2021年だけを取ってみても、この国分寺キリスト教会はヤコブ書4章10節の御言葉から主の御前でへり下るというテーマを、まあ、ある意味このビジョンといいますかを掲げて新たな歩みが始まりました。ですから私たちは神の御言葉である聖書によって歩んでいるということですね。まあ、振り返ってみますと、このソロモンよりも少し前に戻りますが、サウル王様の時代にはサムエルという預言者がおりました。ダビデの時にはナタンやガダという預言者がいたわけですね。ソロモンに油を注いで王としたのは預言者ナタンでありますが、ソロモンのこの知性に預言者は姿を見せなくなっていきます。預言者はこの神様の御言葉を取り継ぐ代弁者として神様の言葉を語るわけですが、その働き職務の一つは、この政治的な指導者に神様の御心を告げること、託宣という言い方もありますが、罪を示して悔い改めることをこの迫ることでありました。まあ、ソロモンの王の時代にですね、まあ、預言者がいなかったのは、ソロモンにはあらゆる知恵や知識があったので預言者を必要としなかったということでしょうか。しかし王としてのこの圧倒的な権力によって、預言者の働きをもしですね、排除していたというのであれば、神様を恐れる知恵を持つ者の姿ではありません。幻がなければ民は好き勝手に振る舞うというこの言葉がこの29章に書かれているということは興味深いことであります。あらゆる知恵や知識に通じていたソロモン、彼は罪を犯すことによってこの主の戒めを破り、その結果イスラエルの国が分裂していくというこの結果をたどっていくわけです。さて、今朝の本題に入ってきたと思いますが、まず22節をご覧ください。怒る者は争いを引き起こす、憤る者には多くの背きがある。まあ、怒りというものは争いを引き起こす最大の原因と言えます。まあ、憤ることもまた同じです。しかも多くのこの背きがつきものです。箴言の16章の32節を見ますと、怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の霊を治める者は町を攻め取る者に勝るとあります。で、同じ箴言の19章の11節には、人に賢明さがあれば怒りを遅くする、その人の栄誉は背きを見過ごすことであるとあります。怒りを遅くすることについて書かれているわけですね。さらに新約聖書のエフェソ人への手紙、エフェソ人への手紙の4章26節には、怒っても罪を犯してはなりません、憤ったままで日が暮れるようであってはいけませんとあります。怒ることそのものが罪であるとは書かれておらず、この箴言に限って言えば、怒りを遅くすることや、このエペソ書4章の御言葉から、たとえ怒ることがあったとしてもそれを持ち越すなと聖書は進めるわけですね。福音書にはこの神殿がこの祈りの家であるべきであったにもかかわらず、そうでない現実にイエス様は感情をあらわにしました。まあ、宮清明があったわけですが、正しい怒りもあるわけですね。そして今日の中心的な御言葉である23節を見てみたいと思います。当然この22節とのつながりの中で書かれているわけですが、人の高ぶりはその人を低くし、へり下った人は誉れをつかむとあります。高ぶりとへり下りです。まさにこの対照的であります。それらに関する聖書箇所は先ほどいくつかお読みしましたが、他にもまだまだあるわけですね。もう時間の関係で一つ一つ拾い上げることはしませんが、高ぶりというのはまさに自分だけでやっていけるのだというこの高ぶり姿勢態度であります。自分で自分を高めることでもありますし、そしてその高ぶりはそのものが結局はその人を低くするということであります。 その高ぶりについて少し考えてみましょう。高ぶりというのは、当然罪であります。高ぶりというのは主が神様が忌み嫌われるものの一つであることが箴言の6章の16節17節に書かれています。今開きませんけれども、聖書の箇所をメモできる方はメモしていただければと思います。高ぶりは必ずこの外に現れ、当然行動を伴うわけですね。旧約聖書で名前を挙げるならば、ウジヤ王、第二歴代史の26章に出てきます。そして同じ第二歴代史の32章にはヒゼキヤ王が出てきますが、彼らはやはり高ぶりの罪を犯すわけです。ウジヤ王は祭司にしかこの許されていなかった香を焚くという行為をあえて挑戦し、神様の裁きとしてこのザラと重い皮膚病に侵されました。でヒゼキヤ王もこの瀕死の病から主によって癒されたにもかかわらず、その恵みを感謝することなく高ぶり、彼だけでなくこのユダとエルサレムの上に御怒りが下ることになっていきました。新約聖書ではパリサイ人や律法学者たちがこの高ぶりを持っていました。イエス様は群衆や弟子たちにそのことを、この高ぶりをですね、彼らの高ぶりを指摘なさったことがマタイの福音書、23章に書かれています。高ぶりに対して次はへりくだりについて考えたいと思います。へりくだるとは、神様からの助けと導きがなければ本当に歩むことができない、神様の助けと導きが常に必要であると自覚しているこの姿勢、態度のことであります。へりくだった人は自分の考えに頼るのではなく、神様に祈り、神様の御言葉に耳を傾けます。もっと具体的なことを申し上げれば、この29章の23節の、へりくだったというところの欄外中、下の、線より下を見ていただきますと、一番左側ですね、23節の直訳として霊の低いとあります。つまりこのへりくだった人というのは、霊の低い人、つまり、心の低い人ですね。新共同訳では心の低い人とあります。まさにこの表面的な形だけのへりくだりではなく、その人のこの内側ですね、心といったらいいでしょうか、魂といったらいいでしょうか、霊といったらいいでしょうか、本当にその人の内側が低くされた人がまさにへりくだった人ということですね。でそのような人たちはこの誉れ栄誉を受けるということです。今年の年間聖句はこのヤコブ書4章10節ですが、だんだん礼拝で開きました聖書箇所の直前のですね、ヤコブ書4章6節にも詩編の言葉を引用して、神は高ぶる者には敵対し、へりくだる者には恵みを与えると書かれておりました。さらにこのへりくだることに関して聖書から見ていきたいと思います。先ほどの招きの言葉のイザヤ書66章の2節もそうですが、他にもへりくだることに関してこの箴言の大部分を書いたソロモンに対する主なる神様からの言葉があります。第二歴代史、皆さんとご一緒に開きたいと思いますが、第二歴代史の7章14節15節を開いていただけますでしょうか。第二歴代史の7章の14節15節です。旧約聖書のですね、765ページになります。神様がソロモンに、もちろん民に対しても語っているわけですが、今私たちは箴言、ソロモンが書いたと言われる箴言を開いていますが、そのソロモンに対して、また民に対して神様、主なる神様が語った御言葉があります。第二歴代史7章14節15節をお読みします。私というのは神様ですね。私の名で呼ばれている私の民がこうです。自らへりくだり祈りを捧げ、私の顔を慕い求めて、その悪の道から立ち返るなら、私は親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの血を癒す。今私はこの場所で捧げられる祈りに目を開き耳を傾けるとあります。そしてイザヤ書57章の15節にもこのような御言葉があります。ご一緒に開きたいと思いますが、イザヤ書 57章15節です。旧約聖書の1265ページになります。こうあります。意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名が聖である方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へり下った人と共に住む。へり下った人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためであるとあります。やはりここでも砕かれた人、へり下った人とあります。そしてやはり下を見ますと霊の低い人、これ霊性が低いとかという意味ではなく、本当に内側が低くされた人がまさにへり下った人ということですね。そしてもう一箇所、開きたいと思いますが、先週の水曜日の祈り会でもこの謙遜へり下りについて学んだわけですが、集積してくださった宮崎兄弟がお明かしされていましたように、モーセの姿ですね、民数記の12章3節をお開きください。今へり下り謙遜についての箇所を開いておりますが、12章3節です。旧約聖書の259ページになります。皆さんもよくこの箇所をご存知かもしれませんが、こうあります。短いですけれども、民数記の12章3節、モーセという人は地の上の誰にも勝って柔和であったとあります。これまでの第3版の聖書では、モーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であったとあります。柔和であることも謙遜であることも、へりくだることも、すべて密接な関係を持っているということですね。しかもちょうど御言葉の光の1月号が今民数記を扱っておりまして、この来週の日曜日が24日がこの民数記の12章を解説しているわけですね。少し全部ではありませんがお読みしたいと思います。タイトルは柔和なしもべ、モーセのことですね。民は主に逆らった地ギブロテ派タワーからハゼロテに進み、そこに留まった。その時モーセの身内である ミリアムとアロン兄弟ですね、モーセの異邦人の妻のことでモーセを非難した。しかし非難の核心は主のしもべモーセの権威そのものに対する反抗であったとあります。続いてこのモーセが地上で誰よりも柔和であった、謙遜であったとの説明が入る。それはモーセが二人の非難に対して、二人というのはミリアムとアロンですね、の非難に対して怒って言い返したりしなかったことを間接的に表現している。おそらく一切を主に委ねていたのであろうとあります。そして最後の方を読みますとこうあります。モーセが誰よりも柔和であったのは、謙遜であったのは、ここですね、恵み深く怒るのに遅いお方である主を知っていたからである。モーセはかつて同胞を痛めつけていたエジプト人を撃ち殺したことがある。そうですね、出エジプト記の2章を読みますとあります。しかしこれです、ね、しかしモーセは主を深く知っていく中で柔和のしもべに変えられていったということですね。皆さんご安心ください。この私たちずっとですね、謙遜であること、へりくだることを学んでいるわけですが、あのモーセでさえこの人を殺めるような過去がありましたが、彼は神様によって変えられ続けていったわけですね。そのような彼が地の上にもの誰にも勝って柔和であった、謙遜であったとまで書かれています。アブラハムにしてもダビデにしても最初から整えられていたのではありません。神様のお取り扱いを受けていきました。私たちはどうでしょうか。最初から謙遜やへりくだりを身につけている人は誰もいないわけですね。信仰生活、礼拝生活、教会生活を送り、神様のお取り扱いを受けていく中で、この謙遜やへりくだり、あるいはこの柔和というものを身につけさせていただき続けるということですね。もうこれで終わりという卒業はないわけです。 謙遜だけではありませんけれども、聖書に書かれている信仰者が持つべき品性も、一日にして与えられるものではなく、時間をかけて、時にはこの痛みや苦しみというプロセス、過程を通して一歩一歩培われていくものですね。私たちは聖書をこの道徳の書として読むのではなく、信仰の書として読むわけです。先ほど信仰者が持つべき品性と申し上げましたが、コロサイ書3章12節にはこうあります。開かなくて結構ですけど、謙遜が含まれていますが、ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして、こうです、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさいとあります。そして続く13節には忍耐や許しが書かれていますし、最後のまとめとして14節には愛を結びの帯としてと書かれていきます。そして次のところですが、24節と25節をご覧ください。盗人に組みする者は自分自身を憎む者。もう一度真言に戻りたいと思いますが、29章の24節です。盗人に組みする者は自分自身を憎む者、その人は呪いを聞いても何も言わない。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は高いところにかくまわれる。少し24節は難しいかもしれませんが、盗人に組みする人、まさに罪を犯す人は自分自身を憎む、すなわちこの自分のすべてを粗末にしてしまうということのようですね。さらに具体的に何を述べているのかと言いますと、これはこの裁判の法廷でのことのようです。ここでの呪いというのは、裁判の法廷においてこの証人が証言する場合に、裁判官が発するこの呪いの言葉、どのようなものか分かりませんけども、を指しているようです。盗人にこの組みする人は、そのことで捕まりますが、何を言われてもこの黙っているしかなくなるということです。盗人の無実を晴らすような証言は当然出てきません。悪に同調する人は、法廷で正しい証言を求められても、悪事をこの告白しようとしないのです。そしてこの25節ですが、人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は高いところにかくまわれるとありますように、私たちはこのしばしばこの御言葉を思い浮かべます。この御言葉によってこれまで皆さん信仰生活の中で本当に教えられてきたことだろうと思います。人を恐れることとこの主に信頼することは対照的ですね。皆さんもこれまでの信仰生活を送ってこられた中で、確かにその通りである、あるいは確かにそうだったと実感することが多いのではないでしょうか。私たちはこのクリスチャンといえども一般社会で生活をしていますので、身近な人から言われのない誹謗中傷を受けることがあるかもしれません。人を恐れますと、このいつも心が定まらずですね、人の言動に反応したり振り回されてしまいます。皆さんいかがでしょうか。そのような状況の中に置かれたときには、本当に訳も分からずに苦しい試練、苦しい期間であったかもしれませんが、最終的には死なる神様が愛を持ってお取り合いくださるということですね。いかに自分が人の目を気にして、人によく思われたいか、人からの評価、それが自分の目標となってしまい、それが自分の最も大きな弱さであることを教えられるわけです。人がどう思うか、人にどう思われているかが、気になって仕方がないと、それは恐れにつながっていきます。それらの苦しみや試練を通して神様の掟を学ぶわけですね。先週の林田の礼拝の中で、聖書講読は、詩篇の119編65節から72節の御言葉を菅原先生は選んでくださっておられました。特に詩篇の119編71節にはこうあります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それにより私はあなたの掟を学びましたとあります。私たちは苦しみを通して神様の掟を学びますが、そのことを通して主に信頼することをこの学び続けていくわけですね。そうするとどうでしょうか。もう一度29章 25節に戻りますが、25節の後半、しかし主に信頼する者は高いところに囲まれるとあります。第3番の聖書では主に信頼する者は守られるとあります。大きな違いはないように思われますが、守られるということが実際にどういうことを意味しているのか、高いところに囲まれると書かれていることによってよくわかるのではないでしょうか。と申しますのは、同じ箴言で少し前の箴言18章10節には、主の名は堅固な櫓、神様ご自身がということですね、堅固な櫓、正しい人はその中に駆け込み保護されるとあります。守られるということですね。まさに主なる神様に信頼するならば、私たちはまるでこの難攻不落な城の中にいるかのように、私たちをしっかりと高いところへ引き上げ、神様がしっかりとですね守ってくださるということです。少し時間のをかかることですが、18章の10節を開いていただけますか。箴言の18章の10節です。箴言の18章の10節にはこうあります。主の名は堅固な櫓、1116ページになります。旧約聖書の1116ページですね。主の名は堅固な櫓、正しい人はその中に駆け込み保護されるとあります。そしてやはり同じようにこの10節の下の欄外地を読みますと、箴言の丸4ですね、10ってあるところ丸4、箴言の29章の25節をご覧くださいという意味ですね。つまり聖書によって聖書を理解すると、さらに神様の御言葉のその趣といいますか、深さを理解することができるわけです。また29章に戻っていただきたいと思いますが、私たちの神様への信頼はどこから生まれるのでしょうか。それは御言葉によく通じるということ、箴言16章20節にあることですが、御言葉によく通じた者は幸いを見出す、主により頼む者は幸いであるとあります。御言葉によく通じた者、あるいは御言葉に心を留める者は幸いを見出すのであって、それがまさに主により頼み信頼することになるのです。ですから私たちがこの聖書の御言葉、イエス様が語ってくださった言葉によりどころを常に持つならば、私たちの主への神様への信頼がさらに増し加えられていくものと信じます。そしてこの最後の部分の26節と27節をご一緒に見ていきたいと思いますが、支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である、不正を行う者は正しい人に忌み嫌われ、行いのまっすぐな人は悪しき者に忌み嫌われるとあります。支配者に限らず人の顔色を伺うというのはいつの時代にもあったことだろうと思いますし、現代でもあることだと思います。しかもここでの人を裁くというのは、この罪に定める断罪のための裁くということよりは、むしろ人を本当の意味で支配し司っているのは神様であって、正義は主から来るということですね。知識のことを裁き人と言いますけれども、裁き人、なんか断罪するという指示ではなく、支配するという意味でのジャッジですね、指示であります。で戻りますけれども、そしてこの不正を行う者は正しい人に忌み嫌われるという側面と、行いのまっすぐな人、つまりこの正しい人は悪しき者に忌み嫌われるという、この対照的な構造が出来上がります。もちろんこの正しいというのは倫理的な正しさよりも神様を恐れ神様に従う人たちのことを指しています。不正というものは正しい人に忌み嫌われるだけでなく、神様ご自身がそのことを忌み嫌われるということですね。世界を見れば不正に満ちています。たとえこの地上で今すぐにその不正が明らかにされなかったとしても、神様はすべてのことを支配され、すべてのことをご存知のお方ですから、すべてのことにおいてご自身の正義を明らかにしてくださるお方です。クリスマスの時にも1月に入ってからも何度も申し上げておりますが、 神の御子イエス様はこの暗黒の世界に、罪と悪と不正に満ちたこの世界に救い主としてお生まれになられました。今の時代だけではありませんが、嘘や偽りがまかり通る社会、事実をもみ消す社会、偏った報道といいますか、力によって言論統制をするようなことが当たり前のような世界になっています。詳しいことはこれ以上申し上げませんけれども、何を申し上げたいのか皆さんもさせていただけるかと思いますが、同じ箴言の20章の10節をご一緒に開きたいと思います。20日まで何が起こるか分かりませんので、それ以上のことは発言は控えますが、箴言の20章10節をご覧ください。こうあります。旧約聖書の1118ページです。異なる2種類の重り、異なる2種類のマス、そのどちらも死は忌み嫌われるとあります。2種類あるということは、あたかもしっかりと計量しているように、計算しているように見せかけて人を欺くことを言っているわけですね。人はさまざまな理由で偽り嘘を言います。欲に駆られて他の人を出し抜き、自分の都合の良いように物事を巧みに動かすことさえあります。嘘や偽りで利益を得て人の手柄を横取りできたとしても、それは一時的なものであって、すぐさま取り去られてしまうことだと思います。なぜならばその土台が不正であって、神様がその全てを忌み嫌われるからです。たとえ不正がこの世で明らかにされなかったとしても、神様が全てを最終的に明らかにしてくださるお方であるということは変わりがありません。少し最後重い話になってしまいましたが、神様は恵みと愛に満ちたお方、そしてご真実なお方です。最後になりますけれども、今朝は箴言のこの29章のこの箇所をご一緒に開くことができました。主の前にへり下るという、謙遜、へり下りとの関係でピリピ2章、そしてこの今朝は箴言29章を開いてきたわけですが、今朝の箇所からどのようなことを皆さん教えられたでしょうか。今朝の箇所だけでなく、箴言全体を読んでいくことによって、私たちは神様はどのようなお方であるのかということをさらに教えられて、死を恐れることを学んでいくんですね。死を恐れることは知恵の始めとあります。また死を恐れることは知識の始めとも書かれているわけですね。ますます主に信頼することを学び、神様の御前にも、そして人の前にもへり下ることをさらに私たちは教えられていきたいと思います。先週も申し上げましたが、まずイエス様がその謙遜とへり下りを、その模範を示してくださったことを心に留めつつ、来週はファミリー礼拝になりますので、子ども向けのメッセージになりますが、そこでもイエス様のそのへり下りと謙遜といいますか、その姿をご一緒に学んでいきたいと思います。私たちは引き続きこのことを今年のテーマとして、御言葉をですね、思い巡らしながら、この新しい習慣、そしてこの1年間を共に歩ませていただきたいと願っています。一言お祈りを持って終わりたいと思います。愛する天の父様、お名前を賛美いたします。今朝は箴言を開きました。部分的にしか読むことはできませんでしたが、高慢やまたへりくだりについて、その箇所をご一緒に考えることができてありがとうございます。へりくだりも謙遜も一日にして、その人に身につくものではなく、本当に神様からのお取り扱いを受けて、御言葉とそして御霊の助けと導きをいただきながら、私たちが変えられ続け、そして清められ続けることによって、さらにキリスト者としての品性が私たちに備わっていくことを信じてありがとうございます。謙遜だけではなく、さまざまな品性があります。イエス様ご自身が持っておられたその一つ一つのものが、私たちの内側に形作られていきますように。どうぞへり下ること、霊が低くされること、 当に心が引くされることを追い求めていく1週間、そして1年としてください。この後の話し合いの上にも主の豊かな導きがありますように。私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。